面接の失敗を防ぐ30の対策。その1、3体のノックは速さと強さによって印象が変わる。面接のノックは3体が基本です。2体のノックはトイレを押さえているため、正しくは3体が適切です。細かい点ですが、ノックの回数を確認する面接官もいるため配慮しておくといいでしょう。この3体のノックですが、速さと強さによって印象が変わります。ノックの速さについて、わざと素早くノックをしてみてください。例えば、1秒以内で3体のノックです。勢いのあるノックは元気になっているのですが、1投で少し乱暴な印象を受けるのではないでしょうか。怒っていたり、焦っていたりしているのではないかと、思わぬ答えは分かりやすくなります。3体のノックはゆっくり心を開けましょう。目安としては、2秒間で3体のノックです。ノックの強さも注意が必要です。3体のノックをわざと弱くしてみてください。元気のないノックは弱々しい印象を与えるでしょう。面接官がノックに気づかないこともあります。一方でノックを強くしてみてください。大きな音が鳴り響くため、声もまたやはり乱暴です。ノックの強さは弱すぎず強すぎず適度を心がけましょう。面接前はノックの練習をした方がいいかもしれません。3体のノックも印象の一つです。面接では常に落ち着いた動作を心がけることが大切です。落ち着いたノックを心がける。面接の失敗を防ぐ30の対策。その2、目を出すとき、どこを見るかが重要。目を見て話すのは会話の基本。目を出していると自信がないようには印象が良くありません。面接においても面接官の目を見て話すことが基本ですね。ただし面接官の目を見るとはいえ、良心も良くありません。ずっと見続けていると相手に嫌さが与えてしまいます。普段の会話なら目を出すタイミングは3秒前後で1回ができると言われています。面接では自信を抑える必要があるため、5秒前後で1回ができると考えているでしょう。さて、問題は目を出すときどこを見るかです。どこに下を向くか自信がないようになるでしょう。時計を見れば早く帰りたいのかと誤解されるでしょう。壁を見れば他のことを考えているのかと誤解されます。目を出しても視線の間に困る人も多いはずです。そんな時、面接官の前は首を見ましょう。顔を動かさず目立ちさすのがポイントです。面接官に顔を見たまま目を出すことができるため自然に見えます。もし複数の面接官がいるときは話の振り子に沿いで面接官の見て話せば自然に見えます。目を出すときは面接官の前は首を見る。面接の失敗を防ぐ30の対策。その3、非正規雇用の面接は勉強してもいいのか。雇用形態には大きく分けて2種類あります。正規雇用と非正規雇用です。正規雇用は正社員です。非正規雇用はパートタイマー、アルバイト、臨時社員、派遣社員、契約社員などです。正規雇用を募集する面接は非正規雇用を募集する面接と比べると厳しい傾向があります。正規雇用は長期の雇用を前提としているため、一度やると簡単には対応できません。そのため就職で求められる条件も非正規雇用より厳しくなる傾向が強いのです。では非正規雇用の面接は適当にすれば採用されるかというと、それも違います。適当な気持ちで面接を受けても不採用になるでしょう。面接官から見て注意識や準備不足は正面で分かります。非正規雇用の面接から適当になっているとあるとやはり印象が良くありません。大事な姿勢を見れば雇ったとしても仕事で勉強することが予想されるでしょう。注意識や準備不足ではどの面接を受けても不採用になるのは明確です。非正規雇用の方は勉強しないことです。履歴書の条件や仕事動機もしっかり書きましょう。面接も通じて好ましい。非正規雇用の面接でもやはり面接の練習は必要です。丁寧すぎないので不利になることはありません。高い意識や優秀な準備は雇用形態に関わらず全ての面接で必要なのです。非正規雇用の面接でも高い意識や優秀な準備を行われる。面接の失敗を防ぐ30の対策。その4、手を体の後ろに隠すと悪いはなくても誤解されやすい。面接室のドアを開けたら椅子に座るまでの場面を思い出してください。ドアを閉めたら椅子の横に立ち、面接官に挨拶を一礼をしてから椅子に座りますね。この時の気持ちについて、時々見かけるのが長くなります。体の後ろに手を隠す最後です。体の後ろ手と手を結ぶが楽に感じる人も多いでしょう。そういう姿勢が簡単な癖になっている人もいるのではないでしょうか。もちろん、プライベートではいいのですが、面接のような公式の場では注意が必要です。手を体の後ろに隠すと悪いはなくても誤解されやすい。楽をしているような様子がかえって相手に失礼な印象を与える場合があります。体の後ろに何かを隠している様子もね、審判の目指す原因になる場合もあります。当然ですが、手を組んだままの字も印象が良くありません。では、正しい手口はどうすればいいのか。男性なら体の脇に添えましょう。女性なら前で両手を添えると美しく見えます。相手から手が見える位置にあることで、あなたと話したいという印象を与えることができます。面接で挨拶をするとき、手を体の後ろで隠さないようにする。面接の失敗をする30の対策。その後、ヤックが激しいと言われる人は一時面接で苦戦しやすい。ヤックが激しい。そんなことを言われることはありませんか。世の中には第一印象と内面のヤックが激しい人がいるのです。夫にしてみるなら、実は活動的。ピュアそうに見えるなら、実は体育会系。大人そうに見えて、実はおしゃれ。もし第一印象とのヤックについて段階を指摘されるなら、懸念点が一つあります。一時面接で苦戦する可能性です。例えば、夫にしてみるなら、実は活動的というヤックを持ち込まれるとします。一時面接は短時間の勝負です。集団面接で50分の時間があっても、5分の応募者には1人当たり10分しかありません。短い時間では第一印象が重視されるため、夫にしてみるが強調されることがあるのです。ヤックがあることを理解されないまま、第一印象がその人の人であると誤解されます。誤解された第一印象のためアピールをしても、このように触らず、一時面接で苦戦する傾向があるのです。もし、ヤックが激しいと言われるなら、あらかじめ自分のヤックについて説明した方がいいでしょう。私はよくヤックがあると言われます。夫にしてみるかもしれませんが、実は活動的です。例えば、ヤックがあることを自己申告すれば、早めに面接官の誤解を解けるでしょう。ヤックが激しい人は、ヤックがあることを自己申告して誤解を防ぐ。面接の失敗を防ぐ30の対策。その6、遅刻したときに必要なのは言われではなく謝罪。1分でも遅刻は遅刻。面接に遅れそうとあれば採用担当者に早めに連絡を行いましょう。遅れのが確実になった時点で連絡を入れるように、遅れそうとあった時点で連絡を入れる方が安心です。早めに連絡をしておけば遅刻になっても悪い印象を和らげることができます。さて、事故があって遅刻した時に心がけたいことがあります。言い訳はせず、まず謝罪です。言い訳をしたくなってもぐっと答えましょう。人身事故であれ、交通渋滞であれ、遅刻した事実に変わりません。言い訳とは今は責任転嫁。自分に過ちがないと笑っていても自分は悪くないと何らかの説明はすっきりしない印象を与えます。面接は本来多少の事故があっても何よりも少し早めに言われるのが基本です。多少の交通渋滞が起きたら事故には不十分と判断され印象がさらに悪化するでしょう。必要なのは誠意のある謝罪です。遅れてしまい申し訳ございませんでしたときちんと丁寧に謝りましょう。誠意を込めて謝罪すれば事故があって遅刻になっても悪い印象が悪いでしょう。謝罪を通して誠意のあることを言い訳できるチャンスになることもあります。当たり前の連鎖法ですが忘れやすい連鎖法でもあります。今一度しっかり心に留めておきましょう。遅刻したときは言い訳をせず誠意のある謝罪をする。面接の失敗を防ぐ30の対策。そうなら面接官の気楽にしてくださいと信じていいのか。面接官の中には優しい言葉をかけている人がいます。気楽にしてくださいです。リラックスしてください。自由にしてください。いつも通りにしてください。などの言葉もあります。応募者が緊張しすぎると、面接官としても応募者の本当の人物像が把握しにくくなります。応募者の緊張を少しでも和らげ、普段の様子を見たいというのが狙いです。もちろん面接官の悪いはありません。しかし、気楽にしていいと、前からといって本当に気楽にするのは注意した方がいいでしょう。気持ちを揺れてしまえば、やはり失礼には失敗をしやすくなります。以上、発言した言葉は撤回するのが難しくなります。以上、失敗を見せればそれが本性と思われます。優しい言葉を本気で受け止めると、失礼には失敗が増え後悔するでしょう。気楽にしてくださいという一言を言われても、やはり最低限の緊張感が必要です。優しい言葉にならず、大切な出会いを意識を持ち続けましょう。面接官に気楽にしてくださいと言われても、気を抜かないようにする。面接の失敗を防ぐ30の対策。その8、自己紹介を3分でお願いしますと言われた。30秒で終わらせるのは何か。自己紹介を3分でお願いします。そんなにたくさん話すことはないと思うかもしれませんが、やはり短すぎるのはよくありません。30秒や1分で終わらせるとその程度の様子を思われます。自己紹介や仕事の量が少ないのはやはり悪い印象につながる場合が多いと考えた方がいいでしょう。もし話すことがなければ話すスピードを遅くすれば調整しやすくなります。時間稼ぎになるだけでなく落ち着いている印象も与えられます。では話がなければ意欲が伝えられるというとそれも違います。話が長すぎるのも NG です。たくさん話す方が意欲を見せられると思い、僕に以上話してくれると今度はルールを守れない人と思われるでしょう。3分でと言われれば3分前後で止めましょう。最低でも1分30秒は話したいところです。面接前、時計を準備して3分で止める練習をしておくといいでしょう。3分という感覚を体に染み込ませておきましょう。3分で話すように言われれば1分30秒以上は話すようにする。面接の失敗を防ぐ30の対策。その9、なぜ面接では笑顔が大切なのか。面接では終始笑顔を心がけましょう。入試から退出まで基本的に笑顔です。笑顔がない人は今、リレクションに行ったでも採用の可能性が急激に高くなると言っていいでしょう。なぜ面接では笑顔が大切なのか。それは一緒に働きたいと思わせる力があるからです。面接では一緒に働きたいと思わせる人が合格します。笑顔は社交性がある、性格がある、元気があるなどポジティブなイメージを連想させる力があります。暗くなっている職場に明るさを出してくれそうです。希望を達成させてくれそうです。笑顔はそうしたポジティブなイメージを連想させる力があります。つまり笑顔そのものが立派な状況になるのです。特に集団面接では笑顔の初期注目が集まります。面接では緊張して高い表情になりますが、少しでも明るい表情を心がけましょう。合格を少し明るいだけでとてもいい表情になります。面接では常に笑顔を心がける。面接の失敗を防ぐ30の対策。その10、真面目な話には真面目な表情。面接で大切なのは笑顔だけではありません。手だけ笑ってるだけでは明るい雰囲気は出ますが、仮に印象になるでしょう。 物事を深く考えず、単なる行動する性格ではないかと誤解される場合があります。笑顔も大切ですが、笑顔は全てではありません。真面目な表情も大切です。真面目な話にふさわしいのは真面目な表情。特に自己PR や仕事を話すときは真面目な表情で語ると重要力が騒ぎやすくなります。キリコと引き締まった話で語ると冗談や遊びでない真剣な気持ちが伝わるでしょう。発言は同じでも語るときの表情が変わるだけで全く違う印象になるのです。さて、ここからは本題です。真面目な表情の練習をしたことがあるでしょうか。表情というのは笑顔を取り上げられるんですが、真面目な表情も欠かせません。笑顔の練習があっても、真面目な表情の練習は意外に少ないのではないでしょうか。話す練習と同様、真面目な表情の練習が必要です。アドフ、口元に力を入れ、目を細める。真面目な表情をするといつも良い姿に見えます。どうすれば真面目な表情に見えるか、鏡の前で研究してみてください。面接では笑顔と真面目な表情を再現することです。笑顔を心がけつつ、真面目な気持ちを再現では真面目な表情を心がけます。自己PR や仕事では真面目な表情で語る方がより強い説得力が生まれます。真面目な表情の練習をする。面接の失敗を防ぐ30の対策。その11、明るい表情と真面目な表情。面接で正しいのはどちらか。面接対策の方には次のようなアドバイスが良くなります。面接中は明るい表情になりましょう。面接中は真面目な表情になりましょう。どちらが正しいのかと困惑するでしょう。実はどちらも正しいのです。まず面接は明るい表情で出るのが基本です。明るい表情とはいえ大げさな笑顔は不要です。口を閉じたままほんの少しだけ口角を上げた笑顔を楽しみながら面接を受けます。明るくてポジティブな印象が面接官に伝わります。ではいつもニコニコしていればいいかというとそうではありません。明るい表情だけでは明るさは伝わっても真剣な様子が伝わりません。そこで必要なのが真面目な表情です。例えば自己PR や仕事時の意欲や熱意を抑える場面では真面目な表情になりましょう。真面目な表情で語る方が言葉に説得力が生まれ、意欲や熱意がより伝わりやすくなります。一番最下位は無表情です。何を考えているのかわからないため面接官の不安にさせるのです。明るい表情と真面目な表情を場面によって使い分けるのが正解です。面接の失敗をする30の対策。その12、なぜ回答の学びはしない方がいいのか。面接前に聞かれるであろう質問の準備は常識です。確実に聞かれるであろう自己PR と仕事動機についてはしっかり内容を準備しておきます。聞かれるのではないかと予想できれば答える内容もしっかり考え覚えようとするでしょう。さて、回答を準備するのはいいのですが、一つ注意があります。できれば言葉の学びは避けた方が無難です。一時期間違えずに答えようとすると同様のような答え方になりがちです。どこかの本から取ってきた内容をそのまま口にしているだけだろうと、ここまで印象が良くありません。言葉は立派でも信用に欠けるため、面接官のことにずっと入ってこないのです。また、回答の学びは緊張しやすい状態を作り出す副作用もあります。完全に答えようとするプレッシャーのため緊張しやすくなるのです。少しでも間違えればしまったと自分の意図に動揺しやすくなるでしょう。回答の学びはできても避けることをお勧めします。質問の回答は要点だけ押さえておけばいいのです。ここが重要という部分だけしっかり暗記しておけば十分です。面接本番では雰囲気や流れを意識しながら答えると自然になります。自分が考えた答えに関しているという印象が強くなり、面接官のことに響きやすくなるのです。質問の回答は学びは避け要点だけ押さえておく。面接の失敗を防ぐ30の対策。その13、面接で突っ込まれやすい3つの形容詞。面接で突っ込まれやすい3つの形容詞があります。いろいろ様々たくさんです。私たちが見やすい言葉ですね。意味を大幅に伝えたいとき便利な言葉です。しかし大幅に伝えられたこと面接では注意が必要です。抽象的な形容詞は意味がぼんやりしているため面接官は突っ込みたくなるはずです。いろいろな経験をしたい。そう聞いた面接官はいろいろな経験とはどんな経験だろうかと思うでしょう。様々な年に行動をした。そう聞いた面接官は様々な年はどこだろうかと思うでしょう。たくさん仕事をしたい。そう聞いた面接官はたくさんの仕事はどこかに行くのかと思うでしょう。自己PRや仕事動機の中に抽象的な形容詞がある場合は具体的な表現に変えましょう。例えば、いろいろな経験をしたいと運用と配達の両方を経験したいと明確に言います。こういう名詞もきちんと使いましょう。様々な年に行動をした。アメリカのロサンゼルスをドイツの2年に行動したと言います。数字を使うのも良い方法です。たくさんの仕事とか営業電話は1日100本以上の目標にしたいと具体的な数字を含めます。こういう名詞や数字を使って面接の失敗をする30の対策。その14、完全な答え方ができなければ、分析の答え方でも心がける。回答ができない質問をされたとき、どう答えるかです。プライベートな質問なら完全に回答を拒否できます。難しい質問ならありませんと正直に伝えてもいいでしょう。しかし、完全に回答を拒否した答え方では会話が中断します。面接ではできる限り答える努力を行った方が明るい雰囲気を維持できるでしょう。では、どう答えればいいか。答えられることまで少し範囲を広げるのです。それについては答えられませんが、こういうことなら答えできますという答え方です。例えば、あなたの職業はどの企業に勤めていますかという質問をされたとします。プライベートなことなので答えできませんと完全に拒否もできますが、少し冷たい印象がありますね。では、次のように言い換えてはどうでしょうか。詳しくはお答えいたしますが、会話関係の仕事に携わっております。具体的に答えられれば、抽象的に答える。わからない質問は答えることだけでも答える。構成は会話が中断することなく継続できます。具体的な業務を避けたことから、面接官は答えたくない意図を指しているはずです。答えできません、わかりません、など完全に拒否する答え方は最後の手段。範囲を広げたり、言い方を変えたりなど、答え方を復習してみてください。完全な答え方ができなければ、分析の答え方だけでも心がけた方が得策です。完全な答え方ができなければ、分析の答え方を心がける。面接の失敗を防ぐ30の対策。その15、最小限に答える要素は簡潔ではありやすくても、アピールの力が弱い。聞かれたことに答える。面接におけるコミュニケーションの基本です。確かに面接では簡潔に分かりやすく答えることが求められます。しかし、簡潔に分かりやすく答える質問や聞かれたことに最小限で答える状態になっていることがあります。例えば、面接官からあなたは明るい性格でしたと聞かれたとします。質問に対して、はい、明るい性格だと思いますと答えたとしましょう。間違っていませんが、理想的でもありません。聞かれたことに最小限で答えているだけ。ちょっと出会いが悪いため、アピールが弱く、物足りなさを感じるものです。できるだけ詳しく答えたくないと、メガネに誤解されるかもしれませんね。ここで必要なのは補足です。面接は自己PR の学びですから、できれば補足を加えて答えるように心がけましょう。はい、私は明るい性格だと思います。普段から友人と話すことも好きです。大学時代サークルのリーダーもしていました。こうなれば面接官は確実に出るでしょう。積極的に補足を加える様子が少しでも伝えたい、笑ってほしいなどの気持ちも伝わります。サークルのリーダーという仕事に興味をして次の話題にもつながりやすくなるでしょう。補足を加えることでアピールの力を強化することができるのです。ただし注意点もあります。補足はあくまで補足です。補足がなくなったり聞いていないことまで答えたりするとかえって不安印象が強くなります。補足は面倒を超えないよう適度の範囲を心がけましょう。質問に対する返事は最小限で答えるのではなく補足も加えて答える。面接の失敗をする30の対策。その16、大変だったことは何ですかという質問でありますが食いしない。大学生活で大変だったことは何ですか。面接で聞かれる定番の質問の一つです。聞かれた通りに答えればいいのですが、ここでよくある食いしないがあります。それは応募者にとって大変だったことが客観的に見たとき大変と考えないことです。つまり応募者だけが大変だと感じている状態です。例えば応募者には生まれつき体が弱い事情があったとします。大変だったこととしてマラソン大会で5キロメートルを完走したと話したとします。これを聞いた面接官はそれは大変なことなのか、誰でもできるのではないかと教えてくれるでしょう。面接官は応募者が生まれつき体が弱いことを知りません。メッセージには全く伝わらず食いしないが起こるのです。自分の気持ちや事情に頼って答えると会話に食いしないが生じる可能性があります。大変だったことを伝えたときは客観的に見ても大変だったことを答えるのが適切です。あなたが大変だったとは意識をするようは客観的に見ても大変なことでしょうか。誰が見聞いてもそれは大変でしたねと思われるようになるのが適切です。自分に答えた上で正しい面接の失敗をする30の対策。その17、面接官の発言に矛盾を見つけたときは指摘した方がいいのか。面接官にも失礼があります。相手が発言をしていると面接官の無駄がいま矛盾を言ってしまうことがあります。例えば面接官が仕事では水分が大切という話をしたとします。その後仕事は余裕を持ってやることが大切と言えば先ほどの発言と矛盾していると続きます。応募者としては矛盾していますと指摘したいことですがどうでしょうか。まず矛盾の場合によります。はっきりしない答えが続けられないような大きな矛盾はやはり言った方がいいでしょう。指摘するときはできるだけ訂正で柔らかい言葉遣いを心がけることが大切です。しかし、そうした山本さんの状況を除き、基本的に小さな矛盾は指摘しないような無難です。面接官に反応すると会話の流れが悪くなります。ちょっと写真によって、あの雰囲気が悪くなるのはよくあることです。雰囲気が悪くなれば面接の緊張感がなし、会話しない状況になる可能性があります。また、指摘することで面接官の不機嫌にさせることもあるでしょう。面接官も人間です。不機嫌になれば、応募者の言い分は正しくても心理的に評価をしたくなるものです。矛盾は面接でよくあることと、思いつかない場合を除き、気づかない気をするのが特策です。小さな矛盾には目をつぶり、スムーズな会話を大事に考えましょう。面接官の発言に矛盾があっても、仕方ない場合を除き、気づかない気をする。面接の失敗をする30の対策。その18、面接で起こったり泣いたりするのはいいのか。面接では不快な質問されることがあります。失礼な質問されれば痛みを感じる人もいるでしょう。また面接では怖くなって泣きそうになることもあるでしょう。面接で怒ったり泣いたりするのはいいのでしょうか。基本的に NG です。面接で嫌な感情表現は避けるようにしましょう。面接官も悪いのはあるわけではありません。 応募者の精神力を確かめるため、面接官はあなたと深い質問をすることになります。悔しいこと、嫌なこと、あなたと言われても我慢です。見せてよい感情表現は楽しさや喜びだけです。基本的に面接中は終始ニコニコした笑顔を心がけましょう。深い質問をされた時は自分は今試されているんだと思い、平然とした態度を見せることが大切です。むしろ失礼な質問であることをニコニコした表情を心がけましょう。面接官はあなたを強い精神力の持ち主を感じて評価を上げるはずです。深い質問をされても怒ったり泣いたりせず平然とする。面接の失敗を防ぐ30の対策。その19、面接では履歴書と同じことを話してもいいのか。履歴書にはあらかじめ自己PRや志望動機を書きます。面接本番でも面接官から自己PRや志望動機を書き出すなどと疑問が湧きます。面接でも履歴書と同じことを話してもいいのでしょうか。もちろん同じ質問ですから同じ内容を話しても大丈夫です。同じことを話しても面接官の趣旨ですから自然に話していいでしょう。ただし内容は同じでも加えてほしいことが2つあります。補足情報と真剣な気持ちです。1、補足情報。履歴書の欄は限られているため必要最低限の内容になっているでしょう。面接では履歴書では書ききれなかった補足情報を加えて話すことが重要です。より分かりやすく具体的な内容を面接官の反応を見ながら話を発展させていくようにしましょう。2、真剣な気持ち。真剣な気持ちがある場合は書面だけでは限界があります。同じことを話しつつ履歴書だけでは伝わらない真剣な気持ちを強調しながら話しましょう。話すことはしっかり加えてもよい。現地の声で話す。説明で強調したいことは、ボディランゲージを活用する。話し方を工夫して、書面だけでは最大の意欲や熱意をより強く伝わるようにします。真剣な気持ちを態度で見せることで、言葉の説得力が一層強くなるのです。同じことを伝えたときは、補足情報を加えたり、真剣な気持ちを強調したりする。面接の失敗を防ぐ30の対策。その20、面接の時まで正しい姿勢になっていないか。面接では正しい姿勢が大切です。正しい座り方をお伝えします。椅子の背幅を3分の1ほど上げた状態で座りましょう。座ったときは椅子の背もたれません。背筋はまっすぐ上に伸ばした状態になりそうです。男性の場合は足は肩幅に広げ、手は軽く握って膝の上に置きます。女性の場合は両膝、肩とつま先をつけて手を重ねて膝の上に置きます。手を重ねるときは左手を上に積むのが基本です。正しい姿勢を整えることで誠実に真面目に真剣な論理を伝わります。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時まで正しい姿勢になっていないでしょうか。例えば、アパレル業の面接ならアパレル業界にも上関心があって当然ですね。IT 業の面接ならIT 業界にも上関心があるはずです。ところが、地方業界と地方業の業界が一致しない学生を時々見かけます。面接官はこうした不自然な仕事に感覚を抱き、すごい突っ込みが入るでしょう。入社期ならどこでもいいという印象があり、地方業界を疑いやすくなります。上関心の対象が役で、内部マスや印象も与えるでしょう。地方業界と地方業の業界が不一致であるのはなかなか考えにくい状況です。地方業界と地方業の業界は一致していることが損です。業界の興味が先に次にその業界に所属する業界の興味です。この順番も間違いないことです。今一度自分の案内を整理してみましょう。地方業界と地方業の業界はきちんと一致していますか。もし不一致な事情があるなら質問される前に説明をしておこうな誤解を防ぎます。地方業界と地方業の業界は一致する。面接の失敗を防ぐ30の対策。その12、メモを取りながら面接確かにメモを取る姿を見せれば意欲や熱意を抑えやすくなると思われます。熱心にメモを取っていれば面接官の質問を忘れることもないでしょう。しかし基本的に面接中のメモはお勧めしません。面接官とのコミュニケーションの妨げになるからです。応募者メモを取っている最中は面接官との会話に集中します。会話の途切れは会話前の問題や印象が良くなりません。基本的に面接中は面接官との会話に集中しましょう。姿勢を正して面接官の妙に話します。話をすることは堂々として話を聞くときは適度に話します。時には耳や手で説明をするといいでしょう。面接に集中する方が面接官に意欲や熱意をしっかり発揮できます。ただしメモをしないとはいえメモ帳の持参は必須です。面接では勤務体系や勤務条件など重要な話をすることがあります。書き留める必要のある話が始まればメモ帳を取り出しメモを取って構いません。上等を見ながら判断しましょう。面接中は基本的にメモを取らず面接官との会話に集中する。面接の失敗を防ぐ30の対策。その13、言葉が変えたときはどうするか。話している途中、言葉が変えることがあります。言い出しの言葉をスムーズに発音できなかった。下を噛んで変な発音になった。うっかり言い間違えた。こうした経験は誰でも一度あるでしょう。もちろん日常が見直さずそのまま話し続けることもできます。聞こえない部分があっても相手は全部文脈から言うようになってきます。しかし面接は公式の場ですから曖昧な発音や言い方はよくありません。変な発音を放置していると面接官は別の言葉と聞き間違え誤解を招くようになります。明らかに不自然な発音をしない顔で話し続けるのも見苦しいでしょう。面接で言葉が変えたときはきちんと見直した方が好印象です。正しく言い直す姿を見せた方が誠実で真剣な様子も伝わります。ただし何度も言い直すのもやはり印象が良くありません。何度も言い直す場面が何度もあるとやはりすっきりしない印象はあります。言い直すのも大切ですが、それ以上に言い直す場面を増やすようにご心がけましょう。話し方は少し遅くなってもいいので、全体的にそう全部で話すようにします。大きく口を出して一言一言をはっきり発音します。言い間違いを防ぐだけでなく、聞きやすくもない好印象になるのです。言葉を変えたときは言い直す。面接の失敗を防ぐ30の対策。その14、独立を考えている人は面接で伝えるでした。応募者の中には将来独立の野望を抱く人もいるでしょう。会社として働きながら知識や技術を身につけた後独立するという流れです。個人事業主として営業を希望する人もいれば会社を起こしたい人もいるはずです。さて、将来独立を考えている人は面接で正直に伝えた方がいいのでしょうか。まず伝えたことは個人の自由です。言わなければ気がつかないという人は正直に伝えてもいいでしょう。夢に向かって進む気持ちは面接官によって伝わるはずです。しかし、採用率を高める前提で考えれば伏せておこうが賢明です。いずれ独立する予定ということは、いずれ辞める予定ということです。いずれ独立する話は立派なことだし結構ですが、面接官にとって嬉しい話ではないはずです。教育に対する時間とお金、労力が無駄になります。いずれ辞めると笑っている人を採用するのは心理的に抵抗があります。社員がいれば採用者面接官にも責任が問われるため、できれば役に立たないと思うのが普通です。また、人の考えが変わるのはよくあることです。今は独立したい気持ちがあっても後になって考えが変わるかもしれません。考えが変わるにも含めて独立を考えていても面接では伏せておくのが特策です。将来独立したい考えがあっても面接では伏せておく。面接の失敗を防ぐ30の対策。その15、事業があって残業ができない場合は正直に伝えた方がいいのか。何らかの事業で残業ができない場合があります。事業、通院、育児、介護など事業は様々。近くの学校に通っているため残業が難しい状況もあるでしょう。残業ができないと、最後は成功に悪影響が出ると思い、伏せておく人もいるはずです。さて、この点について基本的な考え方があります。本当に残業ができない場合は、事業が何であれ正直に伝えた方が賢明です。企業としては、やむことない事業で残業をお願いすることもあるでしょう。もちろん、企業は残業を減らす努力をしているはずですが、やむことない状況もあります。例えば、繁忙期や緊急対応など、避けられない状況があるはずです。入社期間中は残業ができない事業があることを伝えれば、企業は及び業務の調整に追われるはずです。職場の人の迷惑をかけたり、人間関係に悪影響を与えたり、通過の線もあります。残業ができないなら、先方に影響する可能性もありますが、事業が何であれ正直に伝えるのが賢明です。残業ができない場合は、事業が何であれ正直に伝える。面接の失敗を防ぐ30の対策。その16、趣味や特に残業を経験するのは大丈夫なのか。大学時代に残業を経験する趣味や特技を加えたとき、ギャンブルをアピールするのは問題ないのでしょうか。できれば伝えた方がいいでしょう。もちろん、ギャンブルの悪いわけではありません。ギャンブルは完全に運に頼る限度はありません。知識やテクニックなどを駆使すればある程度勝率を上げることができます。実際、ギャンブルで生計を立てる人も大勢います。ギャンブルで稼いだ経験があれば、実績として評価される場合もあるでしょう。しかし、面接や履歴書では第一印象が大切です。採用担当者の中にはギャンブルの印象を持つ人もいるのも事実です。現実から見ている依存症などネガティブな印象を持つ人もいるでしょう。ギャンブルの悪いわけではありませんが、誤解を抱きやすい回答は無難にされた方が賢明です。ギャンブルだけでなく、恋愛やダイエットなど誤解を与えやすい趣味や特技を伝えた方が無難です。趣味や特技は仕事につながるような内容を上げていきましょう。誤解を与えやすい回答は避けて仕事につながる回答を準備する。面接の失敗を防ぐ30の対策。その17、採用に関係ないような質問をされた時どうするか。面接では採用に関係ないような質問をされることがあります。多くの場合、応募者の緊張をほぐすのが良いです。些細な質問をしながら雰囲気が柔らかければ、答えにとって面接がしやすくなるでしょう。しかし、緊張を和らげるにしては、上手する質問もあります。今、付き合っている人はいるのか。 車のナンバーを教えてほしい。両親の職業について、採用に関係ないような質問をされれば答えるのも考えでしょう。なぜ、聞かれるのだろうと思うのではないでしょうか。個人的なことに関わる内容はやはり答えるのに抵抗があるものです。こうした質問をされたときはどうするか。何でも部長に答えるのではなく、面接官に質問の意図を確認しましょう。今の質問は採用とどのような関係がありますでしょうか。高圧的な態度にならず、柔らかい表情で尋ねましょう。もしかすると、自分では気づかないような可能性もあります。採用と関係があるなら答えられる範囲で正直に答えましょう。もし採用と関係なければ検討されるのも OK です。はっきりノーと言うのも社会人に必要な態度です。採用に関係ないような質問をされたときは質問の意図を尋ねる。面接の失敗を防ぐ30の対策。その18、リーダーや代表などの経験がない場合、どうやって見せればいいのか。代表役の経験は自己PRの絶好の味方です。例えば、リーダー、責任者、実行委代表役の実績があれば指導力、統率力、コミュニケーション能力などがある客観的証明の一つになります。面接においても代表役の経験がありますかと聞かれることがあります。実際に経験がない場合もですが、経験がない人もいるでしょう。さて、代表役の経験がない場合、どうやって見せればいいのでしょうか。まず、代表役の経験の有無が採用に直接影響するわけではありません。採用担当者の本当の上位関心は企業に貢献できる人物かどうかです。つまり、代表役の経験に関わらず企業に貢献できる点が差はないのです。では、企業に貢献できる点を見せるのはどうするか。その人は友人からお願いされることに隠されています。あなたが友人からお願いされることは何ですか。友人からお願いされることはその能力があると認められている証拠です。よくお願いされることを思い出すことで自分の強みや得意を発見する手段になります。例えば、仲介役をお願いされることが多いな、内部の交渉に進めている可能性があります。よく相談を求められるな、聞く力があり、解決策を見つけるのが得意なのかもしれません。そうした点はアピールすればいいのです。代表役の経験ではありませんが、企業に貢献できる力はアピールできます。代表役という責任に関わらず自分ができる能力を客観的にアピールしましょう。代表役の経験ならでは友人から頼りにされる経験を紹介する。面接の失敗をする30の対策。その19、確認書で判断が止まらない。面接中の判断はどうすればいいのか。確認の施設といえば確認書です。確認書の人は常に鼻水が垂れて様子を見る人も多いでしょう。鼻が垂れてあるように水のような鼻水が常に流れ続ける人も多いと聞きます。確認書の人が鼻の施設に就職活動するのはさぞ苦しいことと思います。ここで一つ疑問があります。面接中に垂れた鼻水を拭くためハンカチやティッシュを使うのはいいのでしょうか。答えは単純です。使った方がいいです。預け休みならではハンカチで拭くのと同じ考え方です。確認書で鼻水が垂れればやはり拭くのが上司です。鼻水が垂れればポケットからハンカチやティッシュを取り出して鼻水を解消しましょう。面接中にハンカチやティッシュを使うのは問題ではありません。ハンカチを使うことが怖いと思うかもしれませんが、鼻水を出し続けるような行動は悪い例です。ティッシュで鼻水を拭いたり、ハンカチで鼻を押さえたりなど工夫しましょう。鼻水が垂れてからではなく、垂れそうになった時点で対処するのがポイントです。鼻水が止まらなければ面接中はいつでも拭けるようハンカチやティッシュを手に持ったままでも構いません。確認書の人では面接時間に合わせて便利なものも一つなんです。眠くならない薬をやれば面接の妨げにもならないでしょう。大変とは思いますが、状況に応じて行きましょう。確認書で鼻水が出ればハンカチやティッシュできちんと対処する。面接の失敗を防ぐ30の対策。その30、1面接で話した内容を2次面接でも話していいのか。2次面接では1次面接で聞かれたことをもう一度聞かれることがあります。例えば1次面接で志望動機を聞かれたのかかわらず2次面接でも志望動機を再び聞かれるのです。同じ質問に同じ答えを返すのはチンプで良くないような気がしますが、実際はどうでしょうか。基本的に同じことを話して大丈夫です。そもそも同じことを話しても相手に気づかれないでしょう。1次面接と2次面接では面接官が変わるからです。一般的に2次面接では1次面接より1位は対象に担当するはずです。人が変わるのですが、同じことを話しても問題ないのです。ただし、理想よりは1次面接の答えに続けて答えるといいでしょう。例えば1次面接で足りなかった主張や具体例を加えて発言します。不足した内容を見ればより良い内容に近づくでしょう。この考え方は3次面接や4次面接でも同じです。同じ答え方をしつつ、うまく続けて良い正しい内容に仕上げる要項を考えてみましょう。2次面接で1次面接と同じことを聞かれたら続けて答える。面接の失敗を防ぐ30の対策。まとめ。その1、落ち着いたノックを行える。その2、目を出すときは面接官の前や首から読む。その3、非正規雇用の面接でも高い意識や優秀な準備を行える。その4、面接で挨拶をするとき手を体の後ろで隠さないようにする。その5、ギャップのある人は、ギャップのあることを自己申告して誤解を防ぐ。その6、遅刻したときは言い訳をする誠意のある謝罪をする。その7、面接官に気楽にしてくださいと言われても気を抜かないようにする。その8、3分で話すように言われれば2分30秒以上は話すようにする。その9、面接では常に笑顔を行える。その10、真面目な表情の練習をする。その11、高い表情を保ちつつ、熱意と努力を抑える場面では真面目な表情になる。その12、質問の回答は何らかの要点だけ押さえておく。その13、自己PRや仕事は具体的な表現にする。その14、完全な答え方ができなければ分析の答え方を行える。その15、質問に対する返事は最小限で答えるのではなく、補足も加えて答える。その16、大変だったことを聞かれたときは、しかもなどだけなく、客観的にも大変なことを答える。その17、面接官の発言に矛盾があっても仕方ない場合を除き、気づかないふりをする。その18、不快な質問をされても怒ったり、泣いたりせず平然とする。その19、同じことを聞かれたときは、補足情報を加えたり、真剣な気持ちを調査したりする。その20、面接の時だけなく、普段から正しい姿勢を行える。その21、志望業界と志望企業の業界は一致させる。その22、面接中は基本的にメモを取らず、面接官との会話に集中する。その13、言葉を伝えたときは言い直す。その14、障害を気づきたい考えがあっても面接では伏せておく。その15、残業ができない場合は、事情が何であれ、正直に伝える。その16、誤解を与えやすい回答は避けて、仕事につながる回答を準備する。その17、採用に関係ないような質問をされたときは質問の意図を尋ねる。その18、代表役の経験がなければ友人から頼りにされる経験を紹介する。その19、確認書で判断がなければハンカチやティッシュできちんと対処する。その30、2次面接で1次面接と同じことを聞かれたら水漏れをして答える。